ノアの大洪水、ノアの箱舟などにつきまして、まあいろいろな疑問とされているものを考えてまいりました。そういう疑問に対して、まあ、真面目な気持ちで私たちが自分の身の回りの自然界とか、まあ、聖書に書かれていることと関係のあることなどを調べてみると、やはり調べれば調べるほど今私たちに与えられている確信は、聖書に書かれていることは本当だと、やっぱり神様の言葉に間違いはない、まあ、そういう確信ですね、まあ、それを私たち、そういうリサーチ研究の旅ごとに感じることができていることです。まあ、今回のそのノアの洪水、ノアの箱舟についての、まあ、最後の項目ですが、もしもあの洪水が起きて、そしてそれを乗り越えたノアの箱舟あったならば、今それはどっかにあるんですか、地球上のどっかにそれが箱舟があるんですか、まあ、そういう質問です。でこの質問に対してはですね、大昔から、まあ、それこそおそらくは箱舟から出たノアの家族たちからもうすぐでしょうね、箱舟がどこにあるのか、まあ、箱舟はいつまであるのかということですね。それは大きな大きな、まあ、興味の、まあ、一つの問題でありました。おそらく箱舟から出たノアの家族たちは、まあ、聖書に書かれているように誠の神を信じながら礼拝しながら新しい世界で新しい生活を始めたと思いますけれども、やがてそれがだんだんだんだん増えていきましたですね。まあ、そして、まあ、聖書に書かれている通りに、まあ、その後にやはりどうしてもまたノアの子供たちでありながら、子孫でありながら神様に背く、神様から離れてしまう、そういう民族、そういう人々もありました。そしてそういう人々がやがてですね、まあ記憶に残ってるというか、また言い伝えられてるノアの洪水、それが起きたとしてもそれに助かるような方法を考えようじゃないかということで作ったのが、まあ、バベルの塔という、高い大きなタワー塔でありました、ね、しかしそれも結局は神様の約束を信じない、もうこういうのは洪水は起こさないよという神様の言葉を信じない、神様に背く行為であったわけですね。ですからそれはやはり神様によって滅びてしまいました、壊されてしまいました。そしてその後人間の言葉が乱れて、いろいろな国の言葉ができて、人類は世界中に広がっていったわけでした。でも不思議なもんですね、そうやって広がっていきながら、神様に背いていながら、自分たちのおじいさん、ひいおじいさん、もう少し前の祖先たちが経験したノアの洪水、その話を聞いていながらですね、自分たちはそれを否定する、しかし完全に否定しきれないところがやっぱり人間にあるんでしょうか。世界各国に広がった神に背いた人も含めて、民族たちはですね、民族はノアのあの洪水の思い出といいましょうか、それを自分たちの子孫に述べ伝えておりましたということが、世界中のですね、民族の持っている洪水物語に現れてます。現在学者の計算によると、少なくとも200以上の民族部族がですね、自分たちの祖先は洪水にあったんだという、洪水を経験したんだという洪水物語、それを持っているそうです。それを全部詳しく並べてみるとですね、たくさんの共通点があってですね、これは単なるいろんな民族が自分たちで作り出した物語である というものでなしに、本当事実がやはり子孫に伝わっていったと考えざるを得ない、まあそのような研究があるわけです。それ当然ですね、各世界の民族たちはですね、その話と一緒に、この時のノアの箱舟は今でもあそこにあるんだよ、もう聖書の中にはアララテの山々のにノアの箱舟は、まあ、漂流したと書かれてますけれどもね、それは今でもあそこにあるんだよ、あそこに行けば見えるんだよ、見ることができるんだよ、まあ、そういう言い伝えもずっと広がって伝えられていたのでした。まあ近代になりましてですね、その伝わってるノアの箱舟を探してみようという、まあそういう、まあ働きといいましょうか、それもたくさんいろんな人々によって試みられました。まあもちろんですね、純粋にノアの箱舟はアララテの山にあるということを信じて、そしてあの山のふもとにですね修道院を作ったり、いろんなことをしてですね、まあそのことを伝えてた民族もあったんですけれどもですね、やがてそれもまあ忘れられたりあやふやになってきて、まあ近代それを迎えるわけですけれども、ポツポツとですね、例えばその飛行機とかですね、またはその山に登る技術とか、そういうものがこうまあ発達してですね、あら、あのアララテの山に言い伝え通りに箱舟があったよ、それを見たよという人々がですね出始めております。それからですね、まあこの21世紀の今の我々の時代までですね、実に数多くのあの山に登って、アララテの山に登って箱舟を見た、まあそういうですね、まあ記録レポート、それがですね、まあ届いています。20世紀の第二次世界大戦の後ですね、一時そのアララテ山は、まあ、トルコの国の中にあるわけですけどね、あのトルコの国とそれから、まあ、当時のソビエト連邦ソ連との国境、まあ、その近くにアララテ 山があったわけです、そうするとですね、その山の上からですね国境を越えてソ連の軍事基地が見える、だからですねトルコの政府はですねあの山に登ることを禁止したというようなこともあってですね、一時ノアの箱舟探査はですね途絶えていました。まあ、しかしご存知のようにですね、ソビエト連邦が崩壊いたしまして、そして、トルコ政府もあの山に登ることを解禁しました。そうするとですね、今毎年ですねおそらくですね10から20のグループがですねあの山に登ってですね、なんとかして箱舟を探そう、そういうことが今始まってます。そして大体ですね毎年見つけた見つけたというレポートが来るんです。でもですねよく調べてみるとですね、あの山からアララテの山に登って箱舟の破片を持ってきたよなんて数えてくる人がいるんですけどですね、それをよく調べてみると、まあ、全然違うということが分かってですね、今もってですねはっきりとあそこの山に眠ってるかもしれないというノアの箱舟、それの証拠というのは見つかってません。でも毎年いろいろな人がですね見つけた、やはり写真を写した何をしたということは出てくるわけですけれども、それがまだはっきりしてないというのがやっぱり私自身の今感じていることであります。まあ、これはいつの日か箱舟が我々の目の前にはっきりと示されるかもしれません、あるいはそういうことがなしに私たちは終わりの時代迎えて最後ご再臨迎えるかもしれません、それは分かりませんけれども、でもここで大切なことはですね、たとえもしノアの箱舟が見つかったとして、ね、あ箱舟があったよということが全世界に広がったとしても、なおそれを信じない人はいるだろうし、また逆にですね見つけたその箱舟を信じたから救われるんだというものでもないということは、これやはり聖書を学ぶ我々にははっきりしていることでありますし、またそれをはっきりと心に覚えておかなくちゃいけないことだと思うのです。 ノアの箱舟探し、これはまだまだこれから続くんじゃないかと思います。そしてどういう情報が入ってくるかもしれませんけれども、我々の救いの一番大切なことは、あのような洪水がなぜ起きたのか、そしてあの洪水によってどのような方法で神様は我々に救いを与えてくださったのか、そういうことを私たちが正しく理解し、それを信ずることだと思うのです。どうぞこのノアの大洪水、これは起きたということは事実だと思いますけれども、それを通して私たちはそれが教えている本当の教訓、救われるという教訓、それを正しく学ばなくちゃいけないと思うのであります。まあ、今回のいろんなシリーズを通してですね、大切なことを考える機会が与えられて本当に感謝しております。どうぞ皆様方のこの一番皆様方の人生で大切なことを探し出すこの学びの上に豊かな神様の祝福がありますようにと心から願い祈るものであります。どうもありがとうございました。